はい、どうも、アウンです。このビデオではですね、コミュニケーションの話をしていくんですが、これタイトルにある通りですね、ラストピース、コミュニケーションの答えというふうなタイトルにしています。これ文字通りですね、コミュニケーションという大テーマに対する答えっていうものをですね、提示していこうかというふうに考えております。で、このコミュニケーションっていうテーマは、僕にとってね、キラーテーマの一つなんですね。で、ずっとこれまでね、僕の人生、人生をかけてっていうと大げさかもしれないけど、コミュニケーションというのはもう一つのね、大きな課題としてずっと取り組んできたわけですね。いろんな、ものを勉強したし、いろんな知識、ノウハウ、というものを勉強して自分なりに実践してきて、それなりに、失敗もしたし成功もしたし、そういった経験を踏まえてですね、これまで様々なコンテンツを出してきたんですね。で、いくつもの体系だったりノウハウだったりをね、様々なコンテンツを通して、提供してきたわけですけども、これまでね、何らかのこのアウンプレゼンツのですね、コンテンツでコミュニケーションを学んだという場合はですね、いろんな話があったと思うんですよね。いろんなテクニックの話もあったと思うし、僕はね、テクニックの話をするのが嫌いじゃないので、テクニックの話するんだけども、ただテクニックっていうのはね、こう、得て増えてっていうデメリットがどうしても、メリットデメリットどうしてもついてくるんですよ。だから僕にとっては有効なテクニックであっても、聞く人にとっては全く使えないものになってくるってこともあるわけでね。それ分かった上で、あえてテクニックの話をするんですけど、分かった上でしなきゃいけないんですけど、っていうふうな中でですね、今回は、このコミュニケーションの答えというものをお話ししていきます。で、これまでの僕のコンテンツを踏まえた上で学んでもらうっていう場合はですね、今回の話っていうのが、本当文字通りね、ラストピースとして、最後を飾ることになるのかなというふうに思っています。で、これまでの僕のコンテンツっていうのはね、全く見たことがないと、全く踏まえていないっていう言うんであれば、それはそれで全然問題ないんですね。そういうものを全く問題としないような、そういう話をしていきます。で、ビジネスとか恋愛とかね、育児とか教育とか、いろんなコミュニケーションの場面があると思いますけど、これすべての対人コミュニケーションに活用できるようなね、考え方であり、体系だというふうに、僕は思っているのでね、すべてのことに応用可能であるという話です。で、こういうことを話すとね、なんか、抽象度が高い話かなとかって思うと思うんですよね。捉えどころのない話、ある意味ね、どうとでも捉えられるような話と思われるかもしれないけど、そういう話ではないということも言っておきたいですね。確かに抽象度が高いところから入っていくというか、入っていかざるを得ないんですけど、そこで終わるわけではなくて、じゃあ、あとは、おのおの応用してくださいって言って投げっぱなしで終わるわけじゃなくてですね、本当に個々人の特性とかね、特徴とか適性っていうものに合わせて、今回の話をカスタマイズしていく、アジャストしていくっていうことをやることによってですね、人間関係、コミュニケーションでの成功は約束されるというようなこともですね、大胆な約束かもしれないけど、もう本当にここは強く言っておきたいなというふうに思っています。コミュニケーションに関しては、もう僕これでね、最後になるのかなというふうに思ってます。もうこれ以上の答え、結論って言えるようなものは今後出てこないんじゃないかなと思ってる。もうそれぐらいね、かなり重要で本質的で、こういった形でね、提供するわけですから、ぜひね、最後まで学んでほしいなというふうに思っております。ということで、前置きはこれぐらいにしてですね、本題に入っていきたいんですけども、まず、ちょっと導入の方からですね、大前提の話をしていきたいと思います。人間関係って書きました。関係というところに鍵括弧つけてますけど、まず人間というのは一人で生きているわけではありません。一人では生きられない生き物が我々人間です。これはね、もう否定のしようがないと思います。同意してくれると思います。 こに人間がね、複数いて、関係し合っていると。それで初めて人間らしく僕らを生きていくことができるということがあるわけですね。で、社会的動物なんて言われますけど、そういうことになってます。ここはもうざっくりいくんでね。じゃあ関係って何かっていうと、関係っていうのは、ざっくり言うとコミュニケーションが取れている状態のことを言います。はい。コミュニケーションが取れていなければ、それは関係し合っているというふうなことにはならないんですね。ということですね。で、じゃあコミュニケーションとは何かっていうことなんですけど、これ一言で言うと、コミュニケーションイコール価値交換だというふうに僕は思っています。で、これについてね、詳しく話をしていくんですが、その前にね、じゃあ価値って何ぞやっていうことになってくると思うんですが、価値には僕は2種類あると思っていて、これいろんなところで言ってるので、聞いたことある人もいるかもしれないけど、主に2種類に分けられます。この2つですね。機能的価値と譲渡的価値ですね。機能的価値っていうのは書いてある通り役に立つとかね、便利であるとか、得があるとか、もっと言うと勉強になるとか、成長できるとかね、儲かる、健康になれるとか、そういった風な機能的な価値を持っているようなことですね。情緒的価値っていうのは、好意、興味、刺激って書いてますけど、まあ楽しくなるとか、嬉しくなるとかね、刺激があるとかね、なんか心が満たされるとか、思わず時間を忘れてしまうとかね、そういうふうな感情面での価値っていうのを言います。はい。コミュニケーションっていうのは価値交換で成り立っているというふうに、理解して、この先聞いてほしいんですけど、で、どんどん深く入っていきます。価値交換っていうのはじゃあ何ですかっていう話になってくるんだけど、価値について話をしていくんだけど、人間は価値交換で関係し合える生き物だということです。うん。価値交換が正常になされていない場合、関係し合えないんですね。一度関係し合えた同士でも価値交換のバランスが崩れ出すと同時にその関係も崩れ出し、やがて終わると。それはコミュニケーションが成立し得ない状態になってしまうということです。これについて話すと、うん、まあ、さっき言ったね、価値っていうのが、まあ、2種類の価値があるっていうふうに言ったんだけども、例えばね、じゃあ僕は友人いますね。友人いますけど、なんでずっと友人関係が続いているかっていうと、僕が友人に何かしらの価値を提供していて、友人はその価値を受け取ってくれていて、で、それに対するレスポンスをしてくれていると。逆に僕もその友人から何かしらの価値を受け取っていて、その受け取った価値に対して何かしらレスポンスをしているということによって、価値効果のバランスが取れているわけです。で、このバランスが取れているので、ずっと友人関係が続いているということがあります。それは家族でもそうだし、恋人とかでもそうだし、ビジネスパートナーでもそうだし、親子であってもそうなんですね。親子で言うと、じゃあ親とね、子供も赤ちゃんとかに関しても、これ価値交換っていうのが正常になされているわけです。赤ちゃんって別にね、要求するだけで、奪おうとするだけで、どんな価値を親に提供しているの？親はもう価値を与えるだけじゃんって思うかもしれないけど、この情緒的価値っていうところで考えてみてほしくて、親はね、子に尽くすわけですよ。普通はね。そう。何でもかんでも、損得感情抜きでね、見返りを求めずに、この成長のために尽くすというのが、まあ、普通の親だと思うんだけども、それを子供は受け取るわけですね。で、受け取った子供は、成長していくわけです。で、その成長を見て、何かしら、情緒的な価値を親は感じることができると。例えばこれが母親だったら、まあ、母性が満たされるとかっていうのもあるだろうし、まあ、単純に嬉しいとかね、そこに満足感があるとか、達成感があるとかね、いろんな価値をね、僕らは親っていうのは赤ちゃんから受け取っているわけですね。で、それでバランスが取れてるってことです。たまにね、なんか自分の子供を虐待して殺しちゃったりとか、そういったニュースを聞きますけど、あれっていうのは、ちょっと親の方が心がバグってて、正常に受け取れないんですね。子供のが与えてこようとする価値っていうのを。で、そこで、ミスコミュニケーション ていうのが生じて、まあ、ミスコミュニケーションっていうほどね、ライトな話じゃないですけど、自分は与えてばっかり、自分は何ももらえないみたいな状態になって、それで、ああいう風な形になってしまうっていうのがあるんですね。それっていうのは価値交換正常になされていないことになるので、でも関係し合えてないわけです。我が子とコミュニケーションが取れてないっていうことが起こってるわけですね。で、それでああいう不幸なことになってしまってると、うん、まあ、とにかく価値交換でのみ関係し合える生き物が僕らだってことです。そう。で、これちょっとね、大事な話なんで、自分にも当てはめて考えてみてほしいんですけど、自分が今付き合ってる人たち、関係し合ってる人たちとの、じゃどんな価値交換が成立しているだろうってことを考えてみてください。必ずそこに関係が成立しているんであれば、コミュニケーションがね、成立しているんであれば、必ず何か価値交換がね、成立しているはずなんですよね。そう。それをね、ちょっと実感してほしいんで、考えてみてください。これ例外はないです。もし関係が終わりそうだなとか、あの人の付き合いやめようかなとかって、もし思うようなことがあるんだったら、もうそれは、あなたが提供している価値に対して、あなたが期待しているようなレスポンスが返ってきていない。何のレスポンスも返ってきていないとかね。そう。なんかね、見返りとかそういう損得とかそういう話じゃなくて、何かしてあげたら、せめてね、感謝はしてほしいじゃないですか。何の感謝も何もないと。だったら、そんなも、大人同士だったら特にね、そんな関係続かないですよね。そういうことなんですよ。これは、ね、親であってもそうなんですね。そう。ってことですね。僕はね、親に毎月今、仕送りを、まあ、自慢とかじゃないんですけど、仕送りをしていることに対して、親はすごく感謝してくれるんですね。本当に運でよかったって言ってくれるわけですよ。で、親、自分の友達とかにね、息子を自慢してるわけですね。で、そういう話を聞いて、よかったなと僕は思える。それでバランスが取れてるってことがあります。ということで、価値交換っていうのは、僕らが生きていく上で極めて重要な概念だっていうことですね。っていうことになります。はい。じゃあ、価値交換さえ、うまくいく、活かせることができれば、それでじゃあコミュニケーションは成功するのか、なるほどと。じゃあ自分は明日からもコミュニケーションマスターだ、みたいな。価値交換どんどんしまくるぞ。っていう話には絶対ならないですよね。そんなに甘くないわけですね。価値交換がスタートする条件っていうのもまたあるわけです。で、この条件満たしてないと、価値交換自体がスタートしないってことがあります。